Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
泉さなえのケセラセラ研究所。この番組は息子の不登校からたくさんのギフトを受け取った私泉さなえがケセラセラなるようになるさのヒントをお伝えする30分番組です。ピンチがギフトに変わるコツがきっとありますよ。さあ皆さんも一緒にケセラセラを研究しましょう。皆さんこんにちは。泉さなえのケセラセラ研究所の時間です。皆さんはあのピンチがあったからこそ今の自分があるという経験はありませんか？実はピンチはギフトなんです。ただそのギフトを受け取るには一つコツがあるんです。それはピンチはギフトだということに気づいていることなんです。さあ今日も一緒にケセラセラを研究しましょう。さてひらめくカード、ピンチをギフトに変える今日の1枚のコーナーです。ひらめくカードというのは私がプロデュースした全部で38枚のカードです。私が不登校だった息子と向き合う中で生まれた心の観察道具です。カードを引くと頭と心の整理ができます。そして新しい視点が持てると次の一歩につながる気づきが受け取れるんですよ。Amazon でのお取り扱いも始まっておりますので、ぜひご覧くださいね。と言ってる間に、今日の一枚なんですけれども、今日の一枚は風の母というカードが出てきました。この風の家族はね、言葉を操る、すごくね、左脳が強い、クールな、そして理知的な家族なんですけれども、そのお母さんのカードが出てきましたね。人に何かを伝えること、言葉を操ることっていうのはね、実はねとっても大事なことです。言葉っていうのはすごくね、人に何だろう、ものを限定してこうはっきりクリアに伝えていくという道具ですので、その言葉をねいかにうまく、そして効果的に使っていくかっていうのはね、とても大事なテーマになってくるかなと思います。言いたいことをクリアに伝える、そんなことを意識する一日にしてみてもいいかもしれませんね。ひらめくカードの各種講座を提供しています。違う視点を持てたとき、目の前の現実がくるりと変わる体験をしてみてくださいね。詳しくは泉さなえで検索してください。FM ギグ、泉さなえのケセラセラ研究所。はい、それでは今日のゲストをご紹介いたします。セラピストのひらめきを文字化する翻訳家、坪内かおるさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日のカードが言葉のね、お母さんのカードだったんでね、
びっくりしました。
ぴったりです ね、 ね、そういうふうな、ね、言葉を使うお仕事をしてらっしゃるんですが、普段ね、カオルさんどんなふうに活動されてますか？
潜在意識であるとか、うん、ご本人が気づいてない部分を、ヒーラーである私が感じ取って、あと会話をさせていただくことで、その間から感じ取って文字とか言葉にして伝えてあげることで、問題に気づいて前に進めるというサポートをしています。
やっぱりこう悩みとかね、もやもやしてるとこうどこから 取り掛かっていいかとかね、あの明確にならない時ってすごいやりにくいですよね。
そうですね、うん、結局問題の根本からずれて、あの認識してしまっていることがあるので。
なるほどね、
はい、
うん、なんかそのそっか、あの原因がここっていうところと違うところでもやもやしてる、
はい、その、うん、原因はここやって思ってるとこと違うのに、そこで悩んでても、うんうん、あの解決しないんですよね。つながってないので、
あ、なるほどね、
なのでその根本はそっちじゃなくてこっちから始めた方が、
うん、
結果的にそこにつながっていきますよっていう道筋ができてくるんです、うん、
なるほどね。やっぱりそれはこう整理する人が見てくれた方が、本人ってね、分かんないですよね。
そうですね、考えてるとやっぱりどんどん視野が狭くなって、うん、周りの声が気になって、どんどん自分を見失っていってしまうので、
うん、
誰かそのね、うん、その伝えてくれる人とか、気づきをくれる人っていうのがいるとだいぶ違うかなっていうふうに思います。
パンとこう光を当ててったりとか、道筋が分かるような感じなんでしょうかね。
そうですね、うん、あの決めて動かれるのをやっぱりご本人なんですけれども、
う
ん、
そうですよね、うん、
そのヒントであるその足元を少しだけ照らしてあげるぐらいの、はい、そういったサポートを心がけてます、
あ、すごく分かりやすい例えでした。
ありがとうございます。
足元を照らすっていうね、まずそこで一歩進んでみたらまたね、はい、見えてくる景色も変わるでしょうしね。
そうですね、
はい、そういうヒーラーのお仕事をなさっているということですね、はい、そんなカオルさんなんですけれども、今日はどんなピンチのお話を聞かせていただきますか。
あの、うん、10年弱ぐらい前のことなんですけれども、あのちょっと私実家が京都なんですけれども、はい、実家と離れて過ごしている時に、突然母から電話がありまして、
はい、
がんになったと。
あ、お母さん、
はい、
うん、
で、
うん、
明日手術やとい
きなりですね。
もともとそんなにコンタクト取ってない、うん、家族で、
はい、
あのすごく平和な家族でもなかったので、結構問題が続いて、みんなそれぞれ心に悩みを抱えながら過ごしている家族ではあったんですけれども、はい、
うん、
私がちょっと離れて、なんとかやっと家族の点でつながってるかなぐらいの時に、その電話がかかってきて、
もう
大パニックで
本当ですね。
でも仕事も平日やったので仕事もあるしと思ったんですけど、もうこれは行かないとと思って、その手術の時間には間に合わないけど手術の日に行こうと思って、あの会社に連絡をして新幹線で病院に向かいまして、ね、そしたら母がですね、その手術後でもヘロヘロのはずやのに、来てくれたん、ありがとうって言ったんですよ、
ね、
いやいや心配してんのこっちやしと思って。
そ
っか、それでもう最初やっぱり母を見てもそんな、手術の後ってその服を着てるとわからないので、乳がんやったんですけど、でやっぱり後からじわじわダメージが来て、やっぱ聞いて急やったので、どうしてお母さんがそんなことになったんやろうってものすごいへこんだんですよね、うん、今までそんなに平和で何、幸せなに過ごせてなかったと私は感じてたので、なんかいつも問題があって、誰かが悩んで誰かが困って迷惑をかけてっていう状態で、なんとかなんとか持ってきたって思ってたので、それで一番しんどい面白いお母さんがなんでっていうふうにすごい自分を責めたんですよね。
そうなんですね、
はい、それでいろいろ考えて、いろんな人に相談したりとかするうちに、その私の思い込みということに気がついたんですよね、
うん、
その母は決して不幸やと思ってなかったし、母はそれがいいと思ってそうしてたっていうことと、そうすることで、そのしんどそうには見えてても彼女はずっと幸せやったっていうことに気づくことができたんですよ、ね、時間はすごくかかりましたけど、そうなった時に、なんか、はい、今までのその家族っていう思い込みですよね、私はこういう家族が良かったっていう、
ね、
そのイメージばっかり追い続けて、目の前の自分の家族を見てなかった、っていうことを受け入れた時にすごい世界が広げ、 パーンって開けたんですよ。
なるほど。もうカオルさんの中で家族ってこうあったらいいなとか、こういう、はい、これが家族だよねっていうそういう理想のイメージみたいなのがあったっていうことなんですね。
そうです、そうです。うん、テレビに出てくるドラマに出てくるみたいな、うん、お父さんは毎日会社に、うん、うち自営やったんで、
まだ
そこから違うんですよね。
そこからなんや、
うん、日曜日とか土曜日は休み出て、自営なんて関係ないんですよ。
そうかそうか。
でカレンダーが赤くても別にどこに連れてってもらえるわけでもなくて、私が子供の時ってすごく忙しくしてたので、全然遊んでもらえへんと思って、もう常に違う違うって思いながら大きくなったので、その状況を全然受け入れてなかったんですよね。それがその母の大きい病気、もうちょっと怪我したとか骨折ったぐらいじゃなくって、はい、その命に関わるぐらいの病気で気づかせてもらったんやなっていうことに、もう感謝の言葉しか出てこなくて、
本当ですね、はい、お母さんもやっぱりこの手術の前の日にやっと連絡をしたっていうのも何か思うところがあったのかな、言わないでおこうかなって迷ってはったんでしょうかね。
あの多分前もって言うと心配をかけるって、
そっか、
あので帰ってきたりするやろうから
うん、
結局
当時はどこに住んでらっしゃった
の？当時は関東の方に住んでたんです。
関東からだから新幹線乗ってきはったんですね、はい、
なのでその迷惑をかけるし、私 の, その日常を崩すのが申し訳ないっていう、そんな病気になっててもそんなこと気にしないと
ね。そうなんやね。
はい、
うん、
それで前日にやっと、もし何かあったらっていうので、一応前日教えてくれはったみたい
な、ね、そうなんですね。それはお母さんも、
お父さんも言ってくれへんかな、こっそりでもいいかなと思ったんですけど、ね、それはね、母と相談して決めたんやと思
います
。
言わないといてっていう、ね、のがあったのかもしれませんね。
そうですね、
そうか。やっぱりすごい、そういうことになった時に気づくことってありますよね。
そうですね。その時は30とか31ぐらいやったので、そんだけずっと誤解し続けてきたのを気づかせるものってもそれぐらい大きいことじゃないと、私は目が覚めなかったのかなって今は思います。
あ、なるほどね。やっぱりどうしてもほら違うとかいうのってこう上塗りというかね、あ、また違う、また理想と違う、うちの家族はっていうのがずっと30年31年ぐらい、重なっていったら、それはね、その殻を割るのって言ったら相当なショック療法じゃないと。
もうね、ものすごいショックでしたけど。
そうですよね。
でもしっかり割れたので、
本当だ、すごい、
はい、
でもそのそっか、一撃で割れたわけですね。
はい、
うん、
でそれで私も考えな、いろいろ考え直して思うこともあって、家に帰ろうって思ったんですよ、
京都の方にね。
はい、その癌って一応5年間治療して、その術後の経過を見て、やっとそれでも大丈夫かどうかっていうのが
5年なんですね、
はい、あるっていうふうに聞いたので、やっぱりそばにいたいって思ったんですよ、何もできなくても、それでも帰ろうって思って帰ってきた時に、母のこの病気がみんなもう一回集めてくれたっていうか、その集結させてくれたのかなっていうことで、まだなんかすごい衝撃があって、体張って、この人は人生張って私にいろんなことを教えてくれるんやっていうのが、
そうですね、
はい。
今日ね、カオルさんね、大切な一曲っていうのを持ってきていただいてますけれども、はい、どうやって選んできてくださいましたか？
そうやってその思い込みの大きい殻が割れて、いろんなことに、まだいろんな他の誤解もあったんですけれども、いろんな誤解をしながらも、はい、この曲を聴いた時に、その否定からじゃなくて、まず受け入れる、それはそれって思うことが、
はい、
大事なんかなって、その最初聞いた時は思ってたんですけど、
はい、
聞けば聞くほどにもうどんどん染みてきて、そうやなっていうのでちょっと選びました。
わかりました。それではお聞きいただきましょう。ウルフルズでエーネン。 FM ギグ泉さなえのケセラセラ研究所。はい、今日は坪内香織さんにお越しいただいています。前半の方でね、お母さんのがんっていうのが見つかったと、というかもう明日手術だよと、ね、衝撃の告白からの、ね、いろんなことに気づかれたっていうお話を少ししていただいたんですが、はい、そのお母さんの病気からね、カオルさんが気づかれたこと、そして今につながることってどんな風になってきましたか？
はい、もうずっと周りばっかり見て生きてきてたんです。その思い込みも含めて、で結局その京都に戻ってきて、自分を見てなかったなって思ったんですよ。
自分を見てなかった、
はい、自分を自分で生きてなかった、人のため人のためって思いながら、自分を大切にできてなかったっていうことに気づいたんですね。でそうやって自分を楽しもう、自分を生きていこうって思った時に、今の主人と出会いまして、結婚して子供が生まれて、もちろん家族の輪も広がって、絆も深まって、実家との仲もすごく良くなって、全ていいようにいいように動くようになってきたんですね。でもっと自分を楽しもう、楽しんで生きていこう、それが周りを笑顔にすることができるんやっていう風に変わることができたんです。
それは京都に帰ってきてからっていうことですね。
そうですそうです、そう思うようになってからもっとその自分を伝えたい、自分が何かお役に立てることはないだろうかって思った時に、その仕事を始めてみようっていうことに思って、その今年の4月5月あたりから、その自分で仕事を始めるっていうことを選択したんですね。
その自分で自分のやりたいというか得意なことを仕事にしていくっていうことですよね。
でそこでまたつながったご縁で、どんどん自分が喜んでるのが分かるんですよね。
自分が喜んでるのが、それすごい素敵ですね。
で自分が喜んでるし、自分が喜んで楽しんで何かしてることを周りの方も喜んでくださってるっていうことが今の幸せで、このままもっと続けていきたいなっていうふうに思ってます。
そうなんですね、やっぱりそのお母さんの、ね、病気でこちらに帰ってこられる前っていうのはお勤めだったわけですよね。その時には自分を封じ込めてた、自分大事にしてなかったっていうのはどんな感じだったんだろう。
そうですね、ちょっと鬱っぽい状態っていうのがずっと続いてて、仕事はしてたけれども、その感情のコントロールであるとか、自分の調整っていうのができなかったんですね。感情にも振り回されてる状態で、いい時はすごくいいけど、ダメな時はもうそこまで落ちるっていうので、すごい起伏ある日々を過ごしてたので、もうずっとしんどかったんですよ。
そうだったんだ。
なのでその安定して毎日笑顔になってられるっていうことが、もうその当時からしたら考えられない。そんな状態です。
お仕事がそのしんどかった、忙しかったから、
仕事がっていうよりもその自分に対する意識ですよね。自分には何もない、あれもない、これもない、これもないっていうんで、ないところしか見てなくて、やっぱり周りにばっかり見てたんですよね。私にはこれがあるっていうものは何も、自分も何も認めてなかったんですよ。
そうか、だからそれもご家族の方もね、土日が休みじゃない遊びに連れてってくれないっていうのを見てたっていうところが、やっぱりご自身にもこう跳ね返ってたわけなんですね。
それが何十年とって積み重なった影響はやっぱり大きくって、すごい日々もずっとしんどいしんどいと思って、生きている価値ってなんやろうぐらいにずっと悩んでたんです。その時にその母のことがあって、生きている今ここにいることが素晴らしいっていうことに徐々に気づいていくことができて、今こうやって変わることができたと思ってます。
そうなんですね、やっぱりね、その本当に生きていることは素晴らしいっていうのはよく言われたりするんですけど、なんかそのなんていうのかしら、結構こうガーンっていうような体験をしないと、まあ、なんてお題目みたいになんか生きていることは素晴らしいっていう言葉ってよく聞くじゃないですか、でも本当にこの自分の中に染み込む時っていうのは、お母さんのね 命の危機があったりだとか、そういうのは本当に大きなきっかけだったんですね。
そうですね、なんか、うん、それまでもその生きてることはすごいんだよ、うん、それだけでいいんだよって、うん、聞いても、うん、ふーんとしかやっぱりなんかそうって流れてたんですけど、
ふーんやよ ね、
なんかね、母のことがあってから、うんうん、やっぱり生きてるって大事と思って。
本当だね、
はい、生きたくても生きれへん人がいるって昔言われても、うん、そうなんやしか思えてなかったのが、うんうんうん、そらそうやと思う。毎日を大事にしないと、今を自分を大事にしないといけないなっていうふうに思えるようになれたっていうことはやっぱり母のおかげなので、
はい、身をもってね、はい、教えてくれたっていうのはあるのかもしれませんよね、はい、やっぱりそうだって生きてるのが当たり前と思ってしまうと、はい、なんかもっともっととかね、
そうです
ね、ありがないこれがないとかね、
そうなの、もうまさにそうでした。
でも陥りがちだよね、そこにはね。
そうですね、羨ましいとか、うん、憧れとか、うん、なんかもうそんなもんばっかりしかなくて、うん、人いいないいなばっかりだったんですよね、
うんうんうん、
で人にいいなって私が言われても、うんうん、そんなことないって否定してたので、
うん、そっか、
受け入れることすらしてなかった
の。イカオルさんいいなって言われても、
何がもう半分怒るぐらいにも自分をもうそんな自分には何もないって思い込んでたので。
そうかそうか、それはあれやね、なんか、まあ、謙虚とはまた違う、なんか辛いあれがあるよね。
そうですね、
そうか、
はい、
自分生きてて、なんていうかな、生きてるだけでいいんだって自分に対してなんかこう思えたエピソードみたいなんてありますか。
うん、それを一番大きく感じたのは、子供を産んだ時なんですけど、上に娘がいて、その下の子を望んだ時になかなか授からなくて、ちょっと治療してたんですよね。それでもなかなかうまくいかなくて、で一回初期でしたけど流産したんです。もうその時にもうありえへんぐらいにちょっと取り乱しまして、でもやっぱり意味があるんやっていうことは、なんかその今までのことで感じながら、もうすべてその治療もやめて、もういい、私はしんどいことはやめるっていうふうに決めて、しばらくしてから妊娠したら双子やったんですね、うち。それを先生に聞いた時に、あの子が連れてきてくれたって思ったんです。そう思った時に、その決してその空に帰ってしまった子の命っていうのは無駄ではなくて、ちゃんと私を必要として帰ってきてくれたんやって思った時に、もう生きてるってすごいと思って、命ってすごいなと思いまして、そこからまたさらにその子供にも気づきをもらいまして、その生きていられることも、今毎日過ごせることっていうのを大事にしないといけないんだなっていうことを思いました。
本当にね、なんかついね忘れがちというかね、
もうすぐ怒るんですけどね、
そう
まあって言うんですけど、言いながらもごめんありがとう
それはすごい、それは素晴らしいですね、うん、まあ怒ることもねあるし、なんかこうなんて言うんだろうな、バタバタしてたら感謝とかなんかついついね、なんかいい加減になってしまうようなこともあるかもしれないけど、でもその大きな気づきですよね、お母さんと、あと子供さんたちの、
はい、一回もなくして、でもこの子は伝えたんやって思うと、
そうか、
大事にしようって思うじゃないですか、
本当ですね、はい、なんか本当に身をもってっていうのがね、伝えてくれたっていうのが、お母様とお子さんと、
はい、
でもそれをキャッチできるカオルさんやったから素晴らしいなと思いますね。
そうだ、徐々にね、そう慣れてたことが良かったなと思います、それをすら無駄にしてたらね、もう本当にもう神様に申し訳ない、
そうね、でも本当に、まあ、辛い出来事とかもねあるけど意味があるってよく言われますけど、
はい、
そう落ち着いて考えたらやっぱり本当に意味あるんやなってね、その時は苦しくてもね、感じますよね。
はい、そうですね、
今ねこの放送を聞いてくださってる方で、あのピンチって思ってらっしゃる方ね、いらっしゃるかもしれないんですけれども、カオルさんから何か言葉をプレゼントするとしたらどんな言葉になりますか。
さっきの曲のタイトルじゃないんですけど、もういいことも悪いことも全てそれでいいんやっていう、ええねんっていう、その言葉を伝えられたらなって思います。後から 全てそれだけで終わりじゃなくてつながっていくことやから、うん、今はそれできちんとつながっていくからっていう後付けがある言葉やと思うので、うんうん、それでいいっていうの、それだけでいい、それがいいじゃなくてそれでいい、だからいい、だから受け入れていこうっていう風に気持ちが変わっていったら少しずつ前に行けるんじゃないかなっていう風に、
それでいいっていうことね、はい、まあ、確かにね、うん、なんかこう一生懸命こう意地張って言ってるとかじゃなくってね、うん、大きなところ
で、しんどいこともしんどいって言える自分であるとか、うんうんうんうん、嬉しいことを嬉しいだけじゃなくて、しんどいことをしんどい、我慢するでもなくて、うん、しんどいねんって言って、でも今はしんどくていいって思えたらちょっと気分が楽じゃないですか、
うん、そうですよね、そっか、嬉しいだけじゃなくて、うん、しんどいも言える自分でっていうことですね、うん、
はい、
今日のゲストは坪内薫さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
歩けば雲の上。
今日は坪内薫さんのお話を伺いました。いろんなね、人生こう生きてくるとね、ピンチも辛いことっていうのはいろいろ起こってくるわけなんですけれども、途中でおかけしたウルフルズのね、永年の曲みたいに、やっぱりすべてそれで永年っていうのはね、すごく力強い言葉だなと感じます。そしてなんだかおるさん言ってくださったように、嬉しいっていうことはね、まあ、ポジティブな言葉だからよく発することが多いと思うんですけれども、うん、しんどいっていうことね、それを言葉にしてそれもいい、うん、それでいい、うん、っていうのは本当にもう丸ごと承認されたっていうようなね、そんな気持ちがしました。この番組はひらめくカードアカデミーの泉さなえがお届けしました。視点が変わると現実がくるりと変わります。人生を信頼すればピンチはギフトに変わります。今日も丸い心でお過ごしくださいね。